私たちは先週イースターの礼拝を守りました。主イエスはあの十字架の上で私たち人間の罪をすべて担ってくださって、私たちをその罪の力から救い出してくださった。でそのことをはっきりと表すように3日目に墓を塞いでいた大きな石を押しのけて新しい命の道を開いてくださったのであります。ですからイースターというのはただイエス・キリストという方が人々によって殺されてしまったけれどもまた復活されたんだと、そういう不思議なことが起こった日というだけの時ではありません。またそれはそのようにして復活されたイエス様がまたどこか天の彼方へ帰って行ってしまった、それでめでたしめでたしと終わってしまうような話でもありません。イエス・キリストご自身の復活とともに私たちにとっての新しい命の道が開かれた。そしてこの私たちにとっての新しい歩みが始まった、その時私たちにとっての私たちの新しいストーリー、命の物語が始まった。それがイースターであります。そのイースターから私たちは新しい天に向かう新しい歩みを歩み出しているのです。先ほどは新約聖書のマタイによる福音書28章の16節から20節に記されている御言葉をお読みいただきました。そこでは復活されたイエス様がガリラヤにある山で弟子たちに出会っておられます。ガリラヤというのはイエス様が神の国の福音を伝える活動を始められた場所であり、また弟子たちと最初に初めて出会われた場所でありました。ですから弟子たちにとってもそのガリラヤというのは原点となるべき場所でありました。しかも山というのは、山上の説教とか山の上の変貌と言われますように、イエス・キリストが神の子としてのそのご栄光の姿を表される場所、そしてその大切な教えを授ける場所とされていました。イエス様は復活された後に改めて弟子たちをそのガリラヤの山に集められます。そしてその命と栄光に満ちたお姿を表して新しい教え、新しい命の歩みをそこで与えてくださる。そのようにして私たちと共に歩み出す新しい物語をイエス様ご自身がまさに始めようとしておられます。それがイースターから始まる私たちの歩み、イースターのメッセージそのものに他なりません。ただここで一つ注意をしておきたいと思います。イースターと聞きますと私たちはもう、全てが喜び一色になって、一点の曇りもない、そういうイメージを思い浮かべるかもしれません。もちろんそれは決して間違いではありません。イエス・キリストの復活というのは命に満ちたまさに喜びをもたらす出来事。そこではもはや悩みも苦しみもない、涙も老苦もない、本当の喜びが実現される時が約束されている、示されています。その意味で言うならばそれはまさに喜びに満ちた時に他ならないのです。しかし 今なおこの地上にある私たちにとって、この地上における命が、決して喜び一色では済まされないということ、様々な労苦、苦しみ、悲しみというものがあるということを、主イエスはやはりよくご存知です。いや、そのようなこの世の痛みや悩みをこそ、イエス・キリストはあの十字架の上で全て味わい尽くしてくださった。で、復活された以上、もうそんなものは関係ないんだというのではないのです。イエス様の手には、十字架につけられた釘の跡が残されておりました。そして今、イエス様は、さまざまな弱さを覚え、痛みを覚えている弟子たちを、このガリラヤの山に招いておられます。そもそもこの16節を見ますと、11人の弟子たちと言われています。本来弟子たちは12人でありました。で、聖書においては12という数こそ、神の民、イスラエルを表す数でありました。それが11人と言われている、そこには明らかに欠けがあります。この賭けはもちろん、イスカリオテのユダという弟子がもはやいないことを表しています。イスカリオテのユダという人は、12人の弟子の一人として選ばれていたのですが、最後はイエス・キリストを裏切ってユダヤ人たちに引き渡す手引きをした、その人物です。まあ、その後、ユダは自分の罪の重大さに気がついて自殺をしてしまった。それで今ここにいるのは11人ということになったのです。まあ、さらに言えばこの11人というのはただ単に 12-1 というだけの数でもありません。イエス様を裏切ったのはユダだけではないということを11人全員が痛いほどよく知っておりました。イエス様が捕らえられたときに、確かに裏切って引き渡す役は果たしませんでしたけれども、11人の誰もが自分の身を守るためにイエス様を捨てて逃げてしまっております。そういう自分の歩みを、それもつい最近彼らが犯した過ちを顧みるときに、手放しでイースターおめでとうと言えるものはこの11人の中には一人もいなかった。まあ、続く17節を見ますと、まあ、その11人の弟子たちが指示されていた山に登るわけですが、まあ、その時にイエス様に会ってひれ伏しています。イエス様を礼拝しています。もちろんその時には喜びを覚え始め、その喜びが彼らの心を満たし始めていたでありましょう。しかしその後に書いてあるんです。しかし疑う者もいた。これもまた、やはり弟子たちが自分ではどうすることもできない破れを持っていたことをやはり表すものと理解することができるでしょう。疑う者もいた。信じきることができない者もいた。信じたくないというわけではないかもしれないけれども、とても信ずることができずに疑いの中に、闇の中に引きずり込まれてしまうような自分を覚えずにおれない者もいたのです。今ここに集められている私たちもおそらく同じでありましょう。もちろん、喜びに満ちていらっしゃる方もいらっしゃると思います。新しい出発の時を迎えて、希望に満ちていらっしゃる方もいるでしょう。 それももちろん神様の豊かな祝福です。しかし他方ではこの時の弟子たちのように疑いにとらわれ、恐れと不安に絡め取られているような人もいらっしゃるかもしれない。じゃあそういう人は何か欠けているのか、信仰が欠けているのか、まあ、欠けといえば欠けかもしれませんけれども、でも確かなことは、そういう弟子たちを、そういう私たちをイエス様は今、ガリラヤの山に招き、集めていらっしゃるということ、その祝福の中に私たちを改めて置くために、そういう私たちを招いてくださっているということ。それが今日のメッセージです。そしてそうであるからこそ私たちはまず、ここにおいて与えられている約束の言葉に心を向けたいと思います。それは一番最後、二十節の後半にある言葉です。今日はこの言葉に主に私たちは心を集めていきたいと思っています。二十節の後半、このように書いてあります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ただ一応申しておきますけれども、この新教旧約聖書では訳されていないんですが、もともとここには初めに見よ、まあ、見なさいというんですね、あの見よという非常に強調された言葉が入っています。この私を見なさい、顔を上げて、まあ、うなだれてしまって下を向いている、また自分自身の欠けを見ざるを得ないような私たちが顔を上げて、この私を見なさいと促された後にイエス様はこの言葉を語っているのです。自分の弱さが気になるかもしれない、どんな言葉を聞いてもその自分の中の欠けしか自分には視野に入ってこないかもしれない、しかし見なさい、ここに天と地のすべてを支配するその権能を神様から改めて与えられたこの私がいる。そしてこの私がどんな時でもあなた方と一緒にいる、そのような力強い約束の言葉をイエス様はここで語っているのです。この御言葉を今日は私たちは外されて、このところから出て行きたいすら思っております。特にここでは、私は世の終わりまで共にいると、まあ、世の終わりまでという言葉、ことが言われております。で、私たちはあまりこの言葉にそれほど深い思いも、まあ、慰めも、まあ、感じないかもしれません。まあ、世の終わりまでいつもと、まあ、要するにいつも一緒だよということを強調しているだけだろうと、まあ、それぐらいにしかなかなか思えないかもしれない。あるいは世の終わりということは結局いつかこの世は終わってしまうのだ、最後は結局虚しく全てが消えてしまうのだ、そういう虚しさ、絶望さえ連想させるだけかもしれません。そして私たちはやはりなんとなくそういう最後は絶望に終わるんじゃないか、そんな恐れを持って生きざるを得ないのです。でも、聖書がここで言っている終わりということ、いや、イエス・キリストがおっしゃっている終わりというのは、単なるそういう絶望的なことを表す言葉ではありません。むしろ、そこには、こう、完成とか、実現とか、成就という意味が込められています。 つまり世の終わりの時というのは、イエス様がおっしゃるには、神様がこの世界を私たちのために完成してくださる時、神様はこの世界を愛を持って作られた、その目的を神様ご自身が実現してくださる時、どんな障害物があろうと、人間の方がどんなに外れてしまっても、神様が必ず実現してくださる、そういう意味合いを持っているのです。私たちの人間の目には、すべてが混乱しているかのようにしか見えないかもしれません。いや、この世はだんだん何か悪くなっていくようにしか思えないかもしれません。少なくとも完成に向かっているなんていうことを軽々しく言う人がいれば、なんとのんきな人間かと私たちは見なすような時代の中に今私たちはいるでしょう。でまた個人的にも同じかもしれません。人はどんな形であってもさまざまな終わりを迎えます。まあ、地上の生涯の終わりである死の時をもちろん誰もが迎えるでしょう。またそこまでいかなくても一つの年度の終わり、一つの年の終わり、そういう節目がありますし、もっと細かく言えば一日一日の終わりがあります。で皆さんはそういう、まあ、一つの区切り目、終わりという時に、まあ、どんな思いを抱くことが多いでしょうか。やるべきことをやりきった、まあ、そういう充実感に満ちてその一日を閉じる、まあ、そういう方もいらっしゃるでしょう。まあ、しかし私たちが経験する終わりというのは、どちらかといえば未完成で終わってしまう、こう中途半端なもの、そういうイメージがやはりつきまといます。一日を振り返って、ああ、あれもできなかった、これもしないでしまった、そういう中途半端な思いで一日を終える、そういう思いをやはり経験するしない人というのは、まあ、むしろ珍しいのではないかと思います。しかしイエス様が約束されているのは、そういう何か私たちの中途半端な終わりの延長線上にあるようなものではありません。なんだかわからないけど、もう結局そこで断ち切られてしまう、もうダメですよと神様の方から終わりを宣告されてしまう、そういうことをおっしゃっているのではないのです。むしろ正反対ですね。私たちの側には完成に向かうような、喜びに向かうようなものはないのかもしれない。そういう混乱や中途半端さしか私たちにはないかもしれない。でもそういう人間の現実を貫いて、天と地のすべてを作られた、そして天と地のすべてを支配していらっしゃる全能の神が、私たちのためにすべてを完成へと導いてくださる、その神の終わり、いや神の完成の時をイエス様が私たちに約束してくださっているのです。もう私たちの生きる一瞬一瞬も、私たちの行うどんな小さなことも虚しく失われてしまうことはないのです。そのすべてを通して神ご自身が私たちを完成へと導いてくださる、神ご自身がすべてを満たしてくださるまで私たちと一緒にいて、私たちと一緒に歩んでくださる、もうダメだよと私たちを見捨ててしまうのではなくて、むしろ正反対に、自分では完成できない私たちを神様が一緒に歩んでくださって、最後の完成にまで、救いにまで、喜びにまで導いてくださる、そういう約束がこのマタイによる福音書の一番最後に出てくるイエス様の約束です。見よ、私はいつも あなた方と共にいる。私があなた方を最後まで持ち運び、その人生の完成へと必ず導く。このように私たちの今生かされている命というのは、イエス様が約束された神の確かな約束、神の確かな恵みの中に置かれています。ですからそこに私たちには命が与えられていく。今日もまた、今週もまた新しい命が与えられていく。そして同時に私たちにはそれぞれ新しい使命というものが与えられていくのです。前にも申したかもしれませんが、使命という漢字、もちろんそういう意味でできたかどうかは知りませんけれども、使命という漢字を見ると命を使うと読むことができます。この地上の生涯において生かされているこの一日一日において私たちがどのように自分の命を与えられた、神様に与えられたこの新しい命をどのように使っていくのか、その使命が私たちには与えられていきます。もちろんそれは最後は神様がうまくやってくださるんだから、もうどうでもいいですよと。もう自分の都合のいいようにいい加減にしておけばいい。そういう話ではありません。いや、むしろそのような神様の本当に真実な約束がある以上、正反対に私たちにとってはどんな小さなことも神様の祝福に、私たちの喜びの完成に向かうこと、そのために大切な意味を持つことになっていくのです。私たちの生活の中では、ある意味では、悪い言葉で言うと雑用と言いたくなるようなことがたくさんあります。そんなことをしてもしなくても変わらない。できればそんなことを、まともな人間ならばそんなことをしないで済むのが一番幸せなんだと思えるような、雑用と言えるような小さな事柄がたくさんあります。確かにそういうものをしないで済めば幸せかもしれない。でもそういう人が本当に神様が与えてくださる祝福を毎日見出しながら、その一日を神様の御手に委ねて生きることができるかどうかは別問題です。むしろどんな小さなことにも、私たちの目には虚しく無意味にさえ見えることでも、そこに使命を覚えて心を尽くして命を使っていく、自分の命を用いていく。それは完成しないかもしれない。私たちがそれを完成させることはできないかもしれない。でもそれを本当に一つ一つ命を用いて行い、その結果を神の御手に委ねている。そこにこのイエス様の約束にふさわしく応えていく私たちの新しい命が、新しい使命があるのではないでしょうか。そして私たち教会に与えられたその使命というのは、何といってもこの神様の恵みを伝え分かち合っていく使命に他なりません。今日詳しくは見ませんけれども、この19節から20節、今日の最後の約束の言葉の前の19節から20節の言葉を見ると、そこにはイエス様の一つの命令といいましょうか、私たちにこのように生きてほしいという願いが語られています。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。 まあ、一つ一つ学ぶともちろん時間がかかりますので今日は一切申しませんけれども、すべてのことを神様からの大切な使命として、神様から与えられている豊かな恵みとして受け止めつつ、そこに命を用いていく、その神様の恵みをこそ人々に伝え分かち合い、共にそこにある祝福を分かち合っていく、その務めが教会、私たちこの教会に今日も与えられていることを最後に覚えたいのです。まあ、もちろん私たちが何か大それたことができる、そういうわけではないかもしれませんが、まあ、繰り返して申しておりますように、その一つ一つの歩みを通してイエス・キリストご自身が共にいてくださる、そして完成にまで至るように私たちのすべてを導いてくださっております。まあ、このところから私たちもまた新しい歩みへと踏み出してまいります。その私たちと共にいてくださるイエス様が約束してくださったその祝福のもとにとどまり続け、その恵みを一つ一つ自分の生活の中で見出しながら歩んでまいりたい、またそれを本当に人々と分かち合っていくような、そういう務めとして心を尽くして行ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは罪に陥って、また死と虚しさの中に陥ってしまっている私たちのために、御一人子イエス・キリストを与えてくださって、そこに新しい祝福された命の道を開いてくださいました。今私たちに与えられている、この地上において、与えられている一つ一つの事柄があなたの完成へと向かうものであり、あなたの恵みを指し示すものであること、分かち合わせるものであることを改めて知ることができ感謝をいたします。どうぞそれぞれのところで与えられている一つ一つの命と使命と、この週もこれから始まる命においても思いを尽くし心を尽くして生きることができるように私たちを導いてください。またそのようなあなたの恵みを証しする教会としての歩みをあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。